コロナを過剰に恐れてはならない。週刊クライテリオン、藤井聡のあるがままラジオ。
この番組は京都大学教授、雑誌表現者クライテリオンの藤井聡編集長が、編集長の立場から日本のあらゆる問題を評論する番組です。
こんばんは、京都大学の藤井聡です。
こんばんは、アシスタントの吉田奈緒です。
本日はね、これ収録で3月23日の、まあ、午前10時なんですけども、
はい、
本当にコロナの問題は毎日毎日どんどん変わってきますね。
本当に数時間単位で変わってきますね。
本当に最初は中国だけが大変で、
はい、
でヨーロッパ全然関係ないと、うん、ヨーロッパのやつらとメールなんかやり取りしてても大変やな日本はみたいな感じやったのに、
ちょっと一言だった感じですか。
もうめちゃくちゃ自分ごとですよね。
本当です。一番ね、今イタリアが、うん、多いんですよね。
で数日前は亡くなった方が4000人超えたっていう報道が出てて、はい、で今調べたら5476人の方が亡くなってると、だからものすごい加速的に亡くなっている方が増えているという状況で、
はい、
でこれを受けてですね、まあ、イタリアも外出禁止、
出るのも怖いですよね、うん、
でスペインも外出禁止、イギリスも連休直前から、
はいはい、
うん、外出禁止になって、
そうなんですね、うん、
だからイタリア、スペイン、イギリス、だからフランスも基本的に外出禁止ですよね。
そうですね、
うん、もう日本よりもものすごい激しいパニックになってるんですよ ね、
ね、
でアメリカも10人以上は今のところですよ、
はい、
の介護は禁止ということになってて、もうここまで来ると日本の方がまだ穏やかな、
本当ですよね、
日本もかなり大変な状況ですけど、うん、穏やかな状況とも言えるんじゃないかなぐらいね、
うん、
ただイタリアなんかでも外出禁止やとか言いながらですね、もう若者は全然無視して外で歩いてたり、
はい、
あとオーストラリアとかでももうみんなめっちゃビーチに集まって、もうコロナパーティーみたいな感じでね、
何それ、
若者がもう全然こうなんか気にしてないと、
危機感ないんですね、
うん、でこれね、若者的に言うとね、
はい、
これは若者がうつすことはリスクですけど、
うん、
若者ご本人の健康に関してはこれほとんどね問題ないと、
なんかあんまり重症化しないっていう噂もありますよね。
そうそう、はい、いろんな意見の中ではやっぱり高齢者の方とか、
はい、
基礎疾患っていっていわゆる持病をお持ちの方を社会から少しちょっとこう隔離するっていうかね、
うん、
お家でゆっくりしていただいての方が安全じゃないかというようなね、
うん、
まあ、意見もあったりとか、
はい、
まあ、するぐらいなんですけど、確かにこれコロナ怖いっていうのはね、これあるんですけれども、はい、今この若者の話も申し上げましたようにですね、ちょっと僕はね、ヨーロッパのこの反応とか見てると、つい数日前まで何にもなかったね、
うん、
状況で1000人以上の会合だけ禁止しとこうかとか言ってたところが、ものの3日4日でもう全部外出禁止とかね、
はい、
でイギリスも最初はもうみんなに感染して来年の冬の感染者を減らすために抗体をつけるんだという反応をジョンソンはすごく言ってたのに、
はい、
すごい批判されて、もう今や外出禁止まで、これ1週間ぐらいでもう完全に意見が変わってきてしまう、だからちょっとねパニックというかね、
はい、
アップセット、完全に動転してるというか、もう完全に、まあ、パニックですよね、まあ、そんな状況になってるわけですけど、ちょっとねこれ過剰反応とも言えるんじゃないかなと、これね、まあ、反応はどうするかっていうのはね、
はい、
政治的に判断すればいいんですけど、少なくとも科学的なね、どれぐらいのリスクがあるのかっていうのは正確に理解しておく必要があって、で今日はコロナを過剰に恐れたらあかんと、恐れるべきだけど正しく恐れるためにどうしたらいいかっていうね、
はい、
まあ、情報いくつかお話したいなと思ってます。で特にイタリアでものすごいたくさんの方が死んでるからね、
はい、
バタバタといろんな国民が死んでるのかというようなイメージで認識してる日本の方も多いと思うんですけど、まあ、かなりそれとは違うんだというようなところで今日ちょっとお話したいなと思います。
お願いします。では今の最新コロナの実態データがよくわかる30分、午後10時までお付き合いください。この番組は日本タクシー株式会社、大阪運輸倉庫株式会社、北港観光バス株式会社の提供でお送りします。
安全安心快適丁寧、4つの心を大切に1950年の創業以来タクシー事業を通じ地域社会に貢献してまいりました。 自信と誇りを持ったドライバーによる伝統のサービス、女性ドライバーの積極採用、変わらぬ信念と進化し続けるサービスの創造、それが私たち日本タクシー株式会社です。乗務員募集中、詳しくは日本タクシーで検索。
子供の頃、バスの一番前の座席からバスの運転手さんの背中見つめていました。大きなバスを運転する姿かっこよかったな。そうだ、バス運転士になろう。路線、送迎、観光、多様なバス業務で安定的な収入と安心のバックアップ体制であなたの夢を実現します。
ただいま正社員募集中。詳しくは北港観光バスのホームページへ。北港は北港。
週刊クライテリオン藤井聡のあるがままラジオ。今日のテーマはコロナを過剰に恐れてはならない、健康な若年者が感染して死んだ、症例報告なし、イタリアより。
今日お話する内容は、まあ、前回前々回もそうですけど、私は京都大学の工学部の教授をやると同時にですね、
はい、
京都大学レジリエンス実践ユニットっていう研究所があってね、
はい、
これレジリエンスっていうのは強靭性って言って、まあ、こういうパンデミックとか自然災害とか、なんかそんなんが起こった時の強靭さ、
はいはい、
回復力の強さとか防災力の強さとか、
はい、
まあ、そういうリスクを乗り越える力をレジリエンスとこう言うんですけど、
はい、
まあ、それの研究所があって、まあ、それの所長ユニット長というのをまあやってるんですね、
はい、
でその中でこのコロナに対してどういうふうな政府は対策を取るべきなのかっていうのを、これウイルス学の専門家とか医学部の先生方とか、まあ、そういった方々と、僕らリスクマネジメントって言って危機管理の研究が専門なんですね、
はい、
あとリスクコミュニケーションって言って、その危機について情報をどう提供するかっていう、それはパンデミックだけじゃなくていろんなリスクがありますから、リスクそのもの、危険危機というものについての研究を僕ずっと長年やってて、でその我々とそれからその医学部の先生方とが共同でこのコロナ対策をどうしたらいいのかということを、まあ、まとめたんですよ。でテレビなんかにもね、いろんな最近お医者さん出てらっしゃいますけど、2種類の専門家がいるんですよ、このパンデミック問題は。一つはね、ミクロな方々、
はい、
もう一つはマクロな方々。ミクロっていうのは病気がどういうふうに進行していくかとか、
はい、
このウイルスはどんな影響があるのかっていう、その本当にお医者さん、
はい、
お医者さん。でマクロっていうのはこのコロナウイルスが社会全体にどれぐらいのダメージを与えるのかっていうことをやる研究者ですね。で僕はまあマクロの研究者なんです。
はい、
でミクロの研究者の方がよくテレビなんかに出てたりとかされるんですけど、
はいはいはい、
やっぱりね、両者ちょっと立場が違うんですよね、
うん、
ミクロの方はとにかく感染するリスクがこういう時にある、ああいう時にある、ああいう時にある、こういう時にあるということをおっしゃるんです。で確率が何パーで、それを自粛することでどれぐらいの経済被害があるのかとか、
はい、
それをやることでどれぐらいの効果が全体としてあるのかっていうのはあんまり語られないんですよ。これ大丈夫ですかって言うと、いやそれは必ずしも大丈夫とは言えませんとか、安全側に必ず言われるんですよ、
はいはいはいはい、
ところがマクロのね、感染症の研究者って実はね、獣医さんが多いんですよ。
へ
え。なんでかっていうと、家畜を飼っててね、
はい、
そこでなんかどっかで疫病が流行ったら、どれぐらいの経済損失が出るかとか、まあ、そういうことを考えるんですよ、獣医さんとかっていうのはね、
はいはいはいはい、
だからかなりマクロな視点なんですよ。で疫学とかウイルス学とかって、まあ、獣医さん系っていうのもおられるわけですね。でこういう方は我々と非常に近くて、あんまり自粛やりすぎると、うん、かえって経済がダメージを被って、それで経済がダメになると医療制度も崩壊してしまったりすることもあるので、自粛はある程度に抑えとかないと、かえって人が死ぬということを言うんですよ、
はい、
でジョンソンが1週間ぐらい前に言ってた言い方っていうのは、この獣医サイドの言い方をかなり聞いてたんですよ。だからある程度感染して抗体をつけた方がいいと、
はい、
まあ、いうことを言ってたんですけど、ものすごい批判を受けて、これでもうみんなミクロのことしかわからないので、万一俺が感染して死んだらどうすんねんっていう、
そうですね、
こうなってしまって、うん、いやあんまりそれ自粛しすぎたら世の中潰れますぜって言っても届かない。これでもうジョンソンはそういう世論にこう押し切られる格好で、まあ、過剰自粛と呼べるような状況で、もう一切外に出るなということをやりだしたんですよね、
はい、
まあ、これが背景です。 それで我々はミクロなお医者さんの知見も入れて、マクロな獣医さんたちの知見も入れて、ウイルス学の知見も入れて、でリスクの確率を計算しながら、はい、リスクの専門家として対策をまとめたんです。適正な自粛レベルを探らないとかえって人が死ぬという言い方をね、僕らはしてたんですけど、まあ、その中で考え方として次のようなことを言ってます。まずね、コロナでこう亡くなってしまうには3つの、まあ、関門を通るというか、3つのステップを越えないといけないんですね。一つはコロナ感染者と接触する、
うんうん、
これ関節直接にね、これ接触しなかったら絶対うつらないですから、当たり前ですから。
濃厚接触っていうことですか。
まあまあ濃厚接触も含めてですね、接触する、うんうん、関節接触もありますから、釣り革とかね、そういう、これが一つで、接触しても感染しない人山ほどいるわけですよ。全然うつらないっていうか、大体ね、大雑把に言って、10中8個うつりません。
そうなんですか。
受着行って移りません。データ上、日本のデータを見ると、これ、実際データ上移す方っていうのは5人中1人しかいないんですよ。
はい、
感染者のうち人に移した実績があるのは5人中1人だけ。5人中4人は誰にも移してない。その人で終わりなんですよ。
へ、
うん、インフルエンザは1人中1人とか、
はいはい、
確率的にそういう、まあ、かなり移すんですけど、インフルエンザってコロナは移さないっていうのは、これもデータでもはっきり出てます。
あ、そうですか。
だからコロナの人と濃厚接触しちゃったっていうのが分かっても、はい、8時割大丈夫、だから10中8個大丈夫です。で、移す人もね、その人が20人にあったら20人全員移してないですからね。
あ、
20人のうち 2,3 人とかですよ。
はい、
まあ、だからそれぐらいのもんなんだと。だから最大 20%、まあ、最低 1,2% ぐらいっていうのはぐらいです、接触しちゃっても、
はい、
で、だからまず巡り合うで、巡り合って移される、で、移された上で重篤化して死んでしまう。
うんうん、
ここになるわけですよね。で、すごいみんな怖いがってるじゃないですか。コロナ移ったらどうしよう。
はい。
ね。巡り合うだけでも確率非常に低くてね。
はい。
交通事故で死ぬ人年間、まあ3000人、4000人とかですけど、まあ今日本国内で、まあ3000人、4000人か、それか1万人か、2万人か、潜在的にね、どれぐらいわからないですけど、まあ交通事故で亡くなる方、と同じかそれよりもちょっと多いかぐらい。だから身近な方で交通事故で今年死んだんですよっていうのと、
はい、
コロナ接触者、この感染者と接触するっていうのと、まあ、大体同じぐらいの確率やと。だからあんまりない、はい、まだ今は潜在的にもっとね、何十万人もいるのかもしれないですけど、100万人いたとしても100人に1人ですから、はい、目の前にいる人がコロナを持ってらっしゃる確率は100万人潜在的にいたとしても、100分の1の確率しかないと。で、1万人やったらそのさらに100分の1ってことになりますから、巡り合うのだけでもかなり難しい。で、巡り合った上で移るのも10中8個大丈夫っていうことなんですね。ほいで、まあ心配ですよね。
うん、心配は心配
ですね。だからみんな心配。だからね、人間みんなね、もう 0.001% でもなんかやばいことっていうのは怖がるわけですよ。で、特にこうリスク心理学で言われてますけど、毎日ニュースで流してるじゃないですか。
はい。
ほいでいろんな症例とか出てきたらね。そしたらね、交通事故なんかよりも全然確率低いのに、めっちゃ怖くなるんですよ。
なんかこう見えない敵だからこそ余計に怖いですね。
で、特にヨーロッパ人にしてみたら、これがアジアの病気やからっていうのが気持ち悪さをさらに助長してるんですよ。
あ、そうなんですか。
なんかこれね、多分に大衆心理現象であって、
はい、
科学的な恐れとはもう完全に関係のない状況に今、まあ、世界はなってるんですね。まあ何にしてもステップ2まで来ましたよね。
はい、
巡り合う、移される、まあ、これでもかなり確率低いってことになりますけど、それでまあ移るかもしれない。で、移った時に重篤化して死ぬかどうか、はい、これに関してね、イタリアですっごいいっぱい人が亡くなってるじゃないですか。
そうですね。
で、これ3月、20日ぐらいの時点でね、3000人のコロナ死者のうち2割を、まあ、いろいろと調べたと。で、調べるとですね、こういうことが分かったのは、40歳未満で死んだ方の全てがもともと深刻な病気を抱えてた方なんですよ。
もう全てが、
全て。だからここ重要な全てです。まあ、200症例しか調べてないので、
うん、
だから600症例か。もっと調べたら1人か2人出てくるのかもしれないですけど、少なくともね、このイタリアの調査では、この3月23日今日時点ではね、めっちゃ健康でコロナにかかって、で、肺炎になって死んじゃったというケースは、40歳未満では1人もいないんです。で、さらに、高齢者の方の、で亡くなった方もいるんですけど、その99% がやっぱりなんか深刻な病気というか基礎疾患を持ってた方、だから高齢者の方でもすっごい健康な高齢者の方っていうのは亡くなってるケースは 1% というか、まあレアなケースだと。
はいはい。
でね、まあ高齢者の方はね、やっぱり基礎疾患を持ってる確率が 高いですから、
そうですね、
うん、だからおじいちゃんおばあちゃんにとってこれは恐ろしい病気と、うんうん、まあ、言っていいわけですけども、でも40歳未満だったらもうそれぐらいなんだということなんですよね。
うーん、
まあ、そうやって考えるとですね、はい、もうすっごい細い針の穴を3つも4つも通して初めて重篤な状況で死んでしまうんだというのが、うん、まあ、科学的な状況なわけですよ、
はい、
でこの科学的な真実事実とこれを踏まえてどう恐れるのかというのはそれはまあ個人の自由ですけど、うん、どう思います？
イメージで言うと、うん、コロナにかかったらもう終わりやぐらいに
終わりやになりますよね。
なっちゃいますね。
もちろんね、社会的な制裁とか今やったら日本やったら、うん、お前コロナになりやがった2週間出てくる、うちの会社これでも取引禁止やないかお前とか、
はい、
組織に迷惑かかるとかってのもそれはありますよ、
うん、
でももっとみんな死ぬんちゃうかぐらいのこと。
そうなんですよ。
お父さんお母さん おいくつですか？
今56ですね。
ああ、そしたらね、データによると死亡確率はなんか 0.3 とか 0. とかちょっと、うん、まあなんか 1% は切ってるんですよ。仮にかかったとしても。で、かかるのも難しいですからね、今の話でいくと。うんうんうん、5人に1人しか移さないんですよ。
はいはい。うん、そう考えたら、うん、ね、そんなにここまでこう、うん、怖がる必要もないのかなって思いますね。そう。だから
僕はもうはっきり言って怖くないです。僕は、
うんうん、
アホやと言われようが何しようが、もうこれほんまに思ってるから言いますよ。僕の友人の、専門家とかでも別にかかっても構わないって言ってますもん。組織に迷惑かかるからちょっとやめとくけど。で、あとね、京大の学生とかね、
はい、
はもうみんなこんなんどうでもいいじゃないですかこれとか言うてますよ。医学部の学生とか。
そうですか。
だって殺傷能力が他のSARS や MERS とかに比べても圧倒的に低くて、もうほとんどこんな風邪がないですか。
そうやって出てますもんね、ちゃんとデータが、
う
ん、
そうそう。だからね、専門家ほど怖がってないですよ。
あ、
僕はね、だから人にうつしたらあかんとか、例えば昨日ね、母親、83歳ですからね、
はい、
行く時は、まあ、ご飯食べて僕すぐ帰りましたよ。その、もともと基礎疾患もある人ですから、80いくつのね、だから毎日のことがあったかんからって言ってうつしたらあかんとは思いますから、うちの家族も早く帰れと言ってね、
はい、
こうしましたけど、ということでですね、もうなかなかこれ映らないんですよ。だからこのおったら映るぐらいに思ってるじゃないですか。
そうですね、
もう映そう思ったらここまでやらな映らんぞっていうね曲を今日はね一曲紹介したいと思います、はい、ブルーノ・マーズで Versace on the floor。 Let's take our time tonight girlAbove us all the stars are watching. There's no place I'd rather be in this world. Your eyes are where I need it anymore. No, you won't need it no more. Let's just kiss till we're naked, bed. Versace on the floor.週刊クライテリオン藤井聡のあるがままラジオ。
私の仕事はコンビニエンスストアへアイスクリームを配送すること。あの街にこの街の明かりの灯るコンビニエンスストアにしっかりと保管されたアイスクリームを確実に届ける。私たちの仕事は皆さんの生活に安心と笑顔を届けるやりがいのある大切な仕事。
パート、アルバイト、正社員随時募集中。詳しくは大阪運輸倉庫で検索。人と人を心で結ぶ総合物流企業、大阪運輸倉庫株式会社。
だから私は日本タクシー。
ドライバー経験者の私が日本タクシーを選んだ理由、
1950
年創業の安心の歴史と実績、
2
頑張り次第で高収入も目指せるシステム、
3
時間を選べる4つの勤務スタイル、
4
地方からでも安心のお住まいあっせん制度。
はい、日本タクシーです。さあ、あなたも一緒に。詳しくは日本タクシーで検索。
ブルーノマーズでベルサーチオンザフロアお届けしました。
どうですか、このエロさ。
こういうタイプの選曲初めてですよね。
初めてですよね。いや、今回は何しようかな。コロナ濃厚接触、濃厚といえばベルサーチオンザフロアやなと。
もう濃厚も濃厚ですよ、これ
ベルサーチね、あのお洋服、まあ、素敵なお洋服じゃん。これをこうオンザフロアだから脱ぎ捨てるわけですよ、
はい、
すごいですよね。これベルサーチは床に置いて、 ね、僕のために脱いでみせてよサーガール。ベルサーチャー床に置いてね、僕のために脱いでみせてよサーガール、こう
2人しか、2人の世界、
2人の世界なんですよ。そうなんですよ。
Let's just kiss till we are naked baby、
お互い裸になるまでキスし合おうぜベイベー、
うん、
ね、もうね、もうなんかこんなん流してええんかぐらいの
大丈夫です。
これ歌詞やからね。
そうですね、
日本人ってこういう歌詞書かないですよね。
ちょっと恥ずかしいところがありますよね。
これもう外人はでももうガンガンこれ歌ってますからね、すごいですよね。なんかこれもうそうなってるわけですか、ベルサーチ、イタリアのブランドね、
はいはい、
なんかこうイタリア人多いじゃないですか。
あ、ね、結構こう情熱的な感じがしますね。
今感染が広がってるのも、まあ、こういうこともかなり関係してるのではないかと。
あ、挨拶でもね、うん、こうハグしてチューしてとかありますもんね。
イタリアで広がってるのはね、いろんな理由があるんですけど、
はい、
大家族なんですって。
あ、そうなんですか。
なんかね、2世帯が一緒に住んでたりとかするんですよ。
へー。
それで、ね、おじいちゃんおばあちゃんが大体いるんですよ。日本では各家族じゃなくて、はいはいはい、で、若者がシティに行って帰ってくるじゃないですか。で、シティでこう
もらって
かかって、でそいつは全然大丈夫なんですけど、おじいちゃんおばあちゃんに移るというのが各家庭で住んでると。
それが原因の一つってことですか、
うん、そうそう。だからね、ほんま逆に言うと、おじいちゃんおばあちゃんだけちゃんと会わないようにしておけば、若者は全然問題ない状況になって、40以下だったらね、まあ、死ぬことは、はいはい、死ぬっていう点ではないわけですから、
うん、
だからこれね、この二人愛し合ってますからね。
そうですね、
このベルサーチョオンザフロアね、
はい、
でね、だってイタリア人がその挨拶やめろと政府から言われて、な、俺はもう絶対挨拶するぞと、もうキスするんやと
、はい、
わしはそうやって生きてきたんやから、コロナ怖いからつってキスせへんわけにいかんやろと怒ってるシーンを見ましたよ。
あ、そうなんですね
そうそう、だからね、コロナ移ってええわぐらいなんですよ、この愛があれば、
はいはい、
ね、でだけど、それはまあ感情の問題ですから、おじいちゃんおばあちゃんに移さないようにちゃんだけちゃんとこうケアをして、
リスク管理、
そうそう、リスク管理をして、でこうね、ブルーノ・マーズに愛し合えばいいんじゃないですかね。
週刊クライテリオン、藤井さとしのアルガママラジオ、
KBS 京都からお送りしています。
グループでのご旅行に、学校の遠足に、毎日欠かせぬ通勤通学の足として、大規模イベントでの送迎に、観光バスからシャトルバスまで、北港観光バスはあなたのご要望に最適なプランでお答えします。詳しくは北港観光バスのホームページへ。今日もどこかで心が触れ合う、あなたとバスの素敵な出会い、北港観光バス。北港は北港。ポールトレーラー車、ウィングトレーラー車、パワーゲート車、ユニット車、箱車、冷凍車、どんな車か想像できますか。これは大阪運輸倉庫グループが保有する車両のほんの一部なんですって。
多彩なお客様のニーズにお応えするため、これからも倉庫と運輸の業務に邁進していきます。人と人を心で結ぶ総合物流企業、躍進する大阪運輸倉庫株式会社。
ではそろそろ終わりの時間が近づいてまいりました
ね。ということで、今日はね、コロナを過剰に恐れてはならないと、はい、これは正しく恐れるために必要なデータ、うん、改めてもう一回言うとね、まず巡り合って、かつ移されて、で移されてかつ重篤化する、この3つのステップを上がらないと重篤化して死ぬっていうことは、まあ、ないんだと。で、移されるっていうのも、今の日本のデータだったら5人中4人は誰にも移してないし、移す人だって会う人全員に移してるわけじゃないと、うん、でもちょっとこうブルーノ・マーズみたいにベルサーチ・オン・ザ・フロア状況であれば、まあ、移る確率はまあ3割4割ぐらいは
誰でもわかりますよね。
ね、うん、でもね、これ仮にこのベルサーチ・オン・ザ・フロア状況で愛し合っててもね、
はい、
移らない可能性だってあるんですよ。なんでかっていうと、移るっていうのは最終的に侵入して免疫に打ち勝つってことですから、
はいはい、
だからこう侵入してきても、もうめちゃくちゃ健康体やったら免疫でこう全部もうやっつけることができるので、
はいはい、
だからこう移らないことだって。
あ、なるほど。
だからこのブルーノ・マーズでも 100% 移すのは難しいかもしれんっていう。
あ、
うん、まあ、でも入ってくるのは入ってきますよ。でも発症するかどうかってまた別だと、はい、いうのが、まあまあ何してもまあそういうデータがあって、でかつ移った後死んでしまうっていうケースは、基礎疾患があるかどうかで決定的に変わってくるんだと。
うん、
基礎疾患がなければ、若ければ今のところ死んだっていうケースはイタリアの600ケースでは報告されてない。これから出てくるかもしれませんけど、まあ、基本的にまあないということがもう分かってきてると。で、亡くなった方の 94% が高齢者の方で、この94っていう数字は中国も一緒ですから、 あのコロナの殺傷能力というか危険性というのは高齢者の基礎疾患のある方、この方々にまあ限られているという状況に近いんだということをね分かった上で、健康な方は適正にあのコロナを恐れていただくように、で一番恐れるべきはご自身のおじいちゃんおばあちゃんに移すことですから、
そうです
ね、そこをちゃんとね、うん、あの注意してくださいと、
はい、もう日々、はい、あのこういった情報も変わりますから、はい、皆さんでね、そうですちゃんと情報を集めてリスク管理してください、はいはいはいね、また、表現者クライテリオンの最新号嘘で自滅する国家、こちら絶賛発売中です、はい、お近くの書店やインターネットで表現者クライテリオンと検索して、ね、ぜひご購入ください。
ちょっとね一個ね思いつきましたけどね、嘘で自滅する国家でしょ、
はい、
これあの小中学校閉める時安倍さん子供たちの命を守るために言ったんですよ。
あ、
子供死なへんでほとんどと、
今のデータだったらそうですね、うん、
子供で死ぬって基礎疾患まああったらやけど、
うん、
そうだから子供に移してそれおじいちゃんおばあちゃん移すことを回避するために学校閉鎖はありえるけど、
はいはい、
子供の命を守るためって何言うてんねんという医者がみんなでしたよ。
へ
え、だからなかなかね僕みたいな言い方をお医者さんされないですけど、もう僕はもうほんまいろんな方から聞きましたよ。だからそれも一つの嘘で自滅する国家ですよね、
うん、ぜひその内容もたくさん載ってますので、うん、はいはい、ご購入ご検討ください。またホームページでは1割お得な定期購読もご利用いただけます。また番組では藤井編集長への質問やご意見お待ちしております。メールアドレスは fuji@kbs.kyotoです。それでは編集長、はい、どうもありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。またね来週になったらどういう状況になってるか、ね、まあ、本当予断を許さない状況ですけど、しっかり手洗い、そしてあのしっかり念々すること、
念
々することが、ね、めちゃくちゃ大事ですから、はい、あの健康管理をしっかりしていただいて、で近い、高齢者の方に移さないようにご注意していただきながらね、また来週お目にかかりましょう。来週月曜9時半までさようなら。
この番組は日本タクシー株式会社、大阪運輸倉庫株式会社、北港観光バス株式会社の提供でお送りしました。
君の耳に僕の耳にケビエ
ス
ケビエス
ケビエス
緊急放送。
KBS 京都の森谷武雄です。私たちが近畿放送だった頃から時代は随分変わりました。今やいつでもどこでもラジオが聞ける、 AM ラジオが FM でも聞ける、そんな時代にあってもやっぱり京都ですから、伝統と革新のスピリッツを発揮して人に寄り添うぬくもりとチャレンジ精神が息づくラジオをクリエイトしていきます。AM1143
FM949 KBS 京都ラジオ。